恵み豊かな私たち一人一人の天の父なる神様、クリスマスをありがとうございます。私たちのために天から神の独り子であられるイエス様が地上に来られまして、そしてやがて十字架で究極の愛と救いを表すために、クリスマスが私たちにプレゼントされたことを感謝いたします。どんなにがっかりすることがあっても、暗雲が立ち込めるような世の中であっても、クリスマスを見つめると希望がありますので、どうぞ今日ここに来られたお一人一人、インターネットを通し礼拝を捧げておられるお一人一人に、あなたが巡ってくださって、触れてくださって、恐れるな、クリスマスの祝福だ、あなたを私はあがなうと、そして必ずこれからの歩みを通し人生において栄光を表すと、クリスマスのメッセージをお与えくださることをよろしくお願いします。今日の午後は小高チャペルでのクリスマス礼拝、今月の最後は12年ぶりの大野チャペルでのクリスマスゴスペルコンサート礼拝、それぞれ祝福してくださるようにお願いします。祈られたように、白戸兄弟、下田姉妹、その他体調の優れない方々や高い姉妹の抗がん剤治療などなどに、あなたが健康の祝福をお与えくださり、家族に力を与えてください。今日礼拝しておられる方々の中でも、体調の優れない方、深い悩みを抱えておられる方がおられましたら、あなたがかえって祝福してくださって、今週豊かな恵みを体験させてください。これから聖書の言葉を開きますので、どうぞよくわかるようにお助けください。このお祈りをお一人一人の心に合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週の日曜日は、大野チャペルでの礼拝で夜着いたんですね。なんだかんだいろいろチラシをあっちのスーパー、こっちの市役、役場などに、クリスマスゴスペルコンサートのチラシをお願いしますと、あちらこちら回っていたら遅くなりまして、そしたらですね、本当に星降る夜だったんです。昨日もここの空どれぐらいかなと思いましたが、2倍3倍はありますね。いや、家内と一緒にあそこ綺麗だ、ここ綺麗だ、あんまり上げすぎて首の骨折ると悪いと思って途中でやめたんですけど、クリスマスメッセージは天から星が降ってくるようだなと思います。まあ、何度もお話しましたように、イギリスのエリザベス女王は毎年のクリスマスメッセージをすこぶる大切にして、よく考えて、家族が試練の中で批判にさらされる時もあったでしょうし、国難の時代もあったでしょうし、しかし自分を一貫して支えてきたのはイエス・キリストの十字架による信仰であって、そしてクリスマスには神様の格別の恵みが注がれているのだと、通奏低音のように語り続けてこられて、なので私たちはイギリスにいるわけじゃないですが、イザヤ書の43章を通しまして、いや本当にクリスマスのシーズンはクリスマスのメッセージを、心を閉じないで心の扉を大きく開いて、少なくとも今日は3つ聞くべきだなと。一つは恐れないでって。なぜこの恐れないでっていう言葉が創世記から新約聖書まであふれているかというと、恐れるから。ちょっとしたことでも恐れるし、自分の性格上のことが原因して 恐れるし、自分の優しさが原因で恐れるし、信仰の迷いが原因で恐れるし、見たことのない時代や風景を見て恐れるし、けれど恐れの壁を越えなさいというメッセージが、じゃあ越えられる理由は何ですかと、そこがクリスマスだと。それはあなたは一人ぼっちじゃなく神様に愛されている。私は誰からも愛されていないとか嘘吹く人がいても神様はあなたを愛している。子供は聞きます、どれぐらいママ愛しているのって。どんな犠牲も厭わないほどだって。だから抽象的すぎるって。だから十字架だって。神の一人子イエス・キリストをこの世界にお与えになり、何度も言いますが、溺れている罪人は隣の溺れている罪人を助けることができないので、罪のない神の一人子イエス・キリストがどうしてもこの世界に来る必要があった。それがクリスマスという歴史的な出来事であり、この犠牲をもって開かずの扉はないと。どんな困難もどんな絶望も必ずや開かれる。あとは信仰を持って応答するだけですよ。十字架の犠牲をもって買い取られないものはないんです。許されない人はいないんです。ここに困難の先に待っている神の栄光、クリスマスの光、希望があります。なのでアウトラインを出していただくと、今すでに話してしまいましたが、恐れの壁を越えましょう、越えなさい、恐れるな、恐れなくていいよって、これ毎週毎日必要ですよ。その理由は神様の愛だけど犠牲の愛だから、贖いという言葉、これは不自由なあなたを奴隷のような囚われの身からエジプトからバビロンから解放する、身の代金は全部十字架で命を捨てて払うからって、これで足りないということはないんです。どんなに罪深くてどんなに情けない歩みをしてきても、十字架の代償によって贖われない、買い戻されない、神様のものになれないということはない、方程式なんです。なので十字架の愛があるから、恐れの壁は自分はダメでも大丈夫、壁が高くても大丈夫、十字架の愛によって、これはクリスマスのメッセージですよ。その先はあるんですか？あります。私たちはクリスマスの本当の意味を知った瞬間に手に引き上げられるわけじゃないですから、この地上にあなたを置くのは証人として、それは立派になりなさいとか、あなたは能力が人より優れてるからとか、この世の物差し関係ないからありがたい。ここに希望があります。それはダメなあなたを通し、あれ神様だよねってみんな思うでしょって、もともと立派な人ならあの人立派だから、あの人普通と違うからって、半分自分の栄光だけど、心底自分はダメだと思っている人こそ、クリスマスの恵みを、これも前に何度も言いますが、コップの水は恵み新鮮な水を入れたかって全部捨てた方がいいと。下手に残っているとちゃんぽんになるから、混ぜこぜしない方がいい。全部剥ぎ取られて、そぎ落とされて、試練や苦しみを通して本当に裸になったあなたを通し、神様の栄光が現れるから、クリスマスの後は期待してワクワクして、どんなありえない信じられない考えたことも見たこともない神様の栄光が現れるのかと思って、せっかくの道のりだから、せっかくの旅路だから、せっかくの人生だから、生きていきましょうって。クリスマスの先の未来があります。さあ長くなりましたが、イザヤ書43章のまず一節、恐れるなっていう言葉が中間に入っていますが、神様の語りかけ、イザヤ43はすごく有名だって前話しましたね。歌にもなっていますよ。たとえ水の中火の中でも あなたは流されない。炎はあなたに燃えつかない。あなたは高価で尊い。あなたは名前呼ばれてる。それぐらいの存在だっていうね。歌になって、そのまんま歌にしていい。素晴らしいお言葉ですが、まず一等最初は、恐れなくていい。恐れるな。じゃあ一節読みましょう。はい。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ。イスラエルよ。あなたを形作った方が恐れるな。私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。いいですね、皆さん。子供はママにパパに名前呼ばれると嬉しくないっていう子供はいないと思いますよ。神様なんかどうせ私のこと見てないもん。もっと目立つ人のこと探してるんだもんとかじゃなくて、あなたの名を呼んだよって。あがないって普通使わない、難しそうな漢字書いていますな。いくらでも金払うって、そして身の代金なんぼでも出すって、あなたを自由にするって、あなたを私のものにするって、絶対懐に諦めずに取り返すって、それぐらいの覚悟で。だからあなたは自分がダメだとか小さいとか壁が大きいとか言って恐れる必要ないな。理由がありますよ。恐れなくてよいと。じゃあ2節読みましょうか。はい。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。へえ、そんなことって、震災の前はあるもんかなと思いましたが、本当に津波が来て大地が割れて、ふるさと追われて、あの時ほど神を感じたことのないという教会がいましたし、津波に運転しながら追いかけられながら神様に助けを求めたって、いや、こういうことあるんだこの現代でもって。じゃこれ当時は何を意味しましたかって。皆さん、聖書を読んでる人は出エジプト、エジプト脱出、エジプトで奴隷の身で本当に人権も何もあったもんじゃないと、誰が解放してくれるのかって、神様はこっちに来なさいって羊飼いに導かれるように、丸腰の赤ちゃんから落とし目した人まで、だけど後ろはエジプトの軍隊でしょ、目の前は大海原でしょ、もう絶対絶命と思ったら海が分かれて、聞いたこともない大地の底を渡ってですよ、そして水の中でもあなたは流されないって。40年旅をして、ここが約束の父と蜜の流れる四国よりちょっと大きいぐらいの土地かと思ったけど、目の前にはヨルダン川、今度海じゃなくて川ですよ、どっちも水ですが、これ渡れないんじゃないかと思ったら、見事に彼らは渡りました。じゃあ火って何ですかって、まあ、いくつもありました。アッシリアがやってきて、バビロンがやってきて、せっかく手に入れたこの土地が奪われて、火つけられて焼かれて、そして彼らは再び故郷を失ったけれど、諦めない神様は、一巻の終わりなんて絶対ない。ただその時は一瞬、もうダメだってクタクタになって思うだけの話で、じゃあ飛びますが、五節読みましょうか。どこにいても必ず戻ってこさせるから恐れなくていいと言うんですね。五節読みましょう。はい。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。やがて彼らは東の国にアッシリアだのバビロンだのふるさと火つけられて、この教会のステンドグラスにも鎖につながれて、神様の白い手の中でふるさとから遠く離れていくステンドグラスが飾ってありますけれども、必ず70年後に呼び戻すって。私たちは70年を待たずに、今年11年12年目のクリスマスをふるさとで迎えますが、昔も今も変わらないんです。神様の身思いは、だから一人ぼっちと思って恐れなくていいよって。6節も読みましょう。はい。北に向かっては引き寄せといい、南に向かっては引き止めるなという、私の来させ娘たちを地の果てから来させよ。東西南北どこまで散らされても必ず一人残らず呼び戻すって。まあ、冗談めいた話を時々しましたが、 スーパーデパートに連れて行って、あれ5人いたはずのうちの子供1人1時間経っても見つかんないけど2時間探すって、いいんじゃない1時間探したらって、帰ろうって、こういう親はいないですよ。聖書に99匹の羊を残して1匹足りないって、いいじゃない1匹ぐらいってならない、そういうふうには。99匹をそこに置いて、1人の魂は10人にも100人にも匹敵する。特にお腹を痛めて産んだお母さんは、長男がいたら三男はいなくなってもいいですかって、あるはずがない。私はあなたの名を呼んだ、白髪になるほど の、一日先週の思いでずっと待ち続ける神様のお心。じゃあ皆さん、クリスマスは誰がどういうふうに恐れて、恐れるなと当事者は言われましたか。ちょっと3人だけクリスマスなので、聖書の箇所10を出していただくと、まず当事者のマリアは本当はこんな人生になると考えていなかった。多分あまり目立ちたくないタイプのように私には読めますよ。こんな光のもとに出されて、当時の世界、全世界から注目なんかされたくなかった。ところが天使が現れて、おめでとうというもんですから、全然おめでたい気分じゃなかったんですが、あなたは身ごもって男の子を産む、名前までイエスとつけなさいってね。しかし恐れなくていいよって。じゃあご一緒にルカ1章28から31のクリスマス、イエス様が人としてマリアに身ごもられる箇所の御使いの語りかけ、じゃあ28から31まで続けてみんなで読みましょう。はい、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。こんなして歴史の表舞台に特別の立ち位置に脚光を浴びるのは自分のタイプじゃないって。あなたのタイプだろうがタイプでなかろうが、あなたは相当の恐れがあると思うけれども、恐れるなって。じゃあそのお父さん、イエス様のお父さんの役回りとなる大工のヨセフはどうでしたか。マタイの福音書20を出していただくと、やっぱり御使いが現れてですね、彼は多分正確ですよ、信仰が深かった。だから言い名付けのうちに身に覚えがないのに、愛するマリアのお腹がどんどんどんどん大きくなって、これ普通ではないことが歴史上ただ一回だけ起こる頃、神の一人子のこれが証なんだと言われても、いくら聖霊によるのだと言われても、普通に常識で考えたらこんなこと聞いたことないから裏切られたんだって。彼女は私と裏切って他の男と通じたのではないかって普通に考えますよ。だけど優しいから、だったら 彼女を晒し者にして思い知れっつって、自分自身が傷ついたことの復讐心を満足させるかって、そういう人ではなかった。晒し者になることを良しとはせずに、だから密かに離縁して、法律的にここを晒すか、下手すると今の時代じゃ違うので彼女の命も危ないとね。だから内面の苦悩は深かったと思いますよ。しかし天使が現れて、彼女を受け入れなさいと、そしてあなたはその父として守っていくのだと。じゃあここも18節から20節まで当時の情景を心で思い浮かべながら一気にみんなで読みましょう。はい、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、 見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。皆さん、恐れずにあなたの妻として迎えなさい。マリアにもヨセフにも恐れないでって。じゃあ生まれた後、羊飼いの野で産地で真っ暗な星降る夜に羊の番をしていた羊飼いは突然天に栄光が現れて天使が現れたから、こんなこと経験したこともないし、これからも経験するはずもないし、で素晴らしいって言わなかった。その恐れは普通ではなかった。私たちは通常のことを繰り返したいんです。特別なことはあまり経験したくない。戦争とかコロナとか大地震とか、できたら平穏に無事に一生を終えたいんです。しかし恐れなくていい、恐れるなって。じゃあ3丸を出していただいて、ルカ2章も8から11まで一気に読みましょう。はい。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながらしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。名もなき羊飼いというか、何者でもない羊飼い、おそらく死ぬまで羊飼いで終わるんだろうなって人生がほとんど見える彼らに、突然天が裂けるように天の栄光があって、御使いたちが賛美歌にもなるこの後言葉、グロリアグロリアインエクセルシステオって、天には栄光、地に平和があってね。だから彼らは最初喜んだんじゃないんです、恐れたんですよ。クリスマスも人生も恐れの壁を越えなさいって、恐れを越えないと本当のクリスマス自分のものにできませんよって。皆さん、私はモニカ先生にいつの日だったか覚えてないですけど、とにかく日本のサッカーがドイツチームに勝ってしまった、その後礼儀正しい私は日本がドイツに勝ってしまって申し訳ないって言ったんです。言う必要もないんですけれども、しかし日本のサッカーの選手はあまりにもドイツをリスペクト、いやすごいチームで対戦できるだけでもあれなんだけど、最初からあんまりリスペクトしすぎていたなと。まあいろんな解説によれば、警戒すること、リスク管理は必要だけど恐れはいらないって。皆さん、あのコスタリカに負けて、だから日本が面白いって海外の評価あるそうですね。あの優勝候補のスペインとドイツに勝って、格下って普通言われてたコスタリカに負けて、しかも逆転して2連勝で、あのこんなことは普通にないと言われるよ、だからワクワクして、抽選者軍団と言われたドイツのような組織的なが鉄壁ではない、まるで侍が探検で突き刺して勝利したようなものだって。あのパス回しの天才のスター軍団のスペインも完璧ではないって。ボクシングで言ったら、ずっとガードしてガードしてガードして、日本人の粘り強さと勤勉さとチーム力でガードして、一瞬の隙をついてパンチで、そして点を取ったらまたガードして、あんな戦い方は普通の戦い方ではなくて、いわゆる今までのセオリーこそが正しいとも言えない、全く新しい形のアジア初の、これは面白いサッカーではないかと、かあの海外で解説する人もいたようですけど、いや海外じゃなくて日本でも多分どの解説者もあうん立ち込めて、もうこれはダメだなって。私目覚ましはかけませんでしたけども、あの朝早く寝まして、スペイン戦でですね、4時から始まるの、4時10分に起きたんですね。そして録画していたので追っかけ再生して、それ入れられちゃったんです、点が。強いなあ、これは大学生と幼稚園生みたいな
試合になるかな、何点入れられちゃうんだろうと思って、そしたら後半に突然2点も入れてですね、しかし私だけじゃないと思います、多分よくて同点、そしてきっといけないんじゃないかなって。しかし、まあ後で聞きましたが、当時の映像を見てもそうらしいですが、少なくても監督と選手全員は全然うつむいてなかった。コスタリカに負けても絶対勝ち進むって、一点の曇りなく、どんな批評家も多分ダメだなって、サッカー経験者もダメだな、素人の私もダメだなと、国中全員が思っても、当人の監督と選手だけはそんなことは信じてなかった。必ず突破すると一点の曇りなく疑いなく信じていた。皆さん、いろんな警戒すること、注意することは人生で必要ですが、恐れはいらないって。何を信じてるんだって、状況があなたの神様かって、境遇があなたの偶像かって、そうではなくて、状況を打ち破る、全ての人が困難だと言ってもその先に進んでいかせる神様を信じなくて何を信じるんだって。私は先月関東の教会で、まあ、久しぶりに震災講演会、結構の大ホールでした1000人入るホールで、まあ、コロナでどうするかって、 しかもいくつかの教会合同でしたが、そんな大きい教会じゃないんです、小さい伝道師も含めて。だから後で聞くと反対した人もいたそうです。これは重荷になるって、大変だし、あんまりそんなことしたくないって。だけど小さな群れだけど、私たちには神様がおられるって、人生チャレンジしなくていつチャレンジするんだって、やろうじゃないかって。コロナの警戒もあったし、この私たちの力でやれるかっていうのもあったし、まあ、だけど半分の座席に来て、私楽屋にいたんですけど、プロの人が入って照明だの音響だのやってたようなんですが、そしたら中の館内の放送でですね、いや続々人が来始めています、続々来ています、皆さん準備しましょう、お祈りしましょうとか流れてですね、いや私あれを見てですね、神様だなって。その後の彼らの喜びたるや本当に神様だったねって、恐れに遮られて引き下がらなくてよかった、チャレンジしないで傷つかなくてよかったって言うんじゃなくて、チャレンジして、そして多勢に無勢だったかもしれないけど、壁は高かったかもしれないけど、ここでジャンプして神様を信頼しなくていつ信頼するんだって、やってよかった、生きててよかった、今年そういうことをしてよかったなって。皆さん、クリスマスの毎年のメッセージは、今年どんなにダメな一年でも、どんなに傷つくことがあっても神を信じよって、恐れの壁に遮られて退くなって、壁を越えなさい。じゃ、越えられる根拠理由は何ですか？神の愛です。神様はあなたを愛している。それはどんな愛ですか？十字架の愛。どれほどの代価犠牲を払っても必ずあなたを守る、導くというね。じゃあ今日の箇所に戻って43章の3節、4節もそうなんですけれども、ご一緒に3節をお読みしましょう。はい、私はあなたの神、主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。さっきすごく難しい、あがないっていう漢字の説明しましたが、ここでは身の代金ってね、誘拐された自分の子供、金がないから諦めたとかって言わない、何としても北朝鮮に連れて行かれてお祈りして取り戻すんだって、一生かけて命をかけてって親が思うように、あなたを救うためには愛してるって口先で言うんじゃないよって、どんな代償も厭わない。そういえばエジプト脱出するとき、絶対脱出できないと思ったら次々と災害が起こり、最後はエジプトの長男が次々と命を失っていくというね、あれほどのことを通して奇跡的な脱出劇だったねって。クシュとセバ、クシュってアフリカのエチオピアの今で言えば地方と言われて、セバはアフリカかなエチオピアの一部かな、いろんな説があってわからないんです。とにかく やがてペルシャのクロス王がやってきて、そしてこの地域一帯を自国の領土にしようとも、あなたの国だけは何としても私は、他のどんな犠牲を払っても、あなたは私の愛する子、あなたのためなら命がけで母親が子供を産むように、実際に亡くなっていくお母さんもいるわけですが、十字架の愛を持って愛するから、だから壁の前で恐れて立ち上がなくて大丈夫だよって4節も読みましょうか。はい、次出していただいて、43章4節、はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。イエス・キリストを人としてこの世界に使わし、クリスマスのメッセージ中心、心臓部、十字架で命を捨てるほどのこれ以上の愛はないと思って、私はあなたをどれだけ大事な存在として見てるか、高価で尊いか。私は他の教会行って絵本買いたいですって子供が来たら、必ず あなたは大切な人ですと書くようにしてるんですね。まあ、聖書ではあなたは高価で尊い、誰が言わなくても神様はあなたの名を呼んでるよって。いつでしたか、 NHK でもちょっと放映されていて、中通りの方で小さく生まれた赤ちゃんと親の何か展覧会みたいな展示会、そこにうちの孫も乗ってると聞いたので、わざわざ行ってみました。そして私何を見に行ったかなって、本当に正直なとこ話すと、いろんな赤ちゃんの写真が載ってて、やっぱうちの孫が一番イケメンじゃないかなって、この写真を他の人には言わないんですが、本当はそんなこと見に行くべきじゃないんですけど、300グラムちょっとで生まれた子供とか、いや本当にだけど命の重みってどの子もどの子も大事なんだな。その責任者の人と少しお話をしたんでした。うちの子はねって、ずっと食事を取ることができなくてチューブでって、食事を取って初めて取ることができた時の喜びやいかばかりだったかって、もうこれだけで十分とあの時は思ったんですと。皆さん、親ならば子供の名前を呼びますよ。以前紹介しましたね、ロシアに侵略されているウクライナの天使と呼ばれた、結構美しい授乳している時のお母さん、写真が国際報道で流れましたが、爆撃でガラスが粉々に飛び散った時、ちょうど授乳していて、そして自分の体と顔を盾にして愛する子供を守ったウクライナの天使と言われて、綺麗な顔もね、もうガラスだらけで、も傷だらけでですね、自分の命を盾にして愛する血のみ子を守ったウクライナの天使。皆さん、イエス・キリストは十字架の愛を持って、私はあなたを愛すると、これでも足りないかって、いくらでも払う、いくらでも代価を払って、必ず呼び戻し、エジプトにいてどこにいても、東西南北世界中に散っても、最後の一匹まで私は必ず命がけで呼び戻しますよ。先週のある新聞に、とても素敵な旦那さんだったようですね、推測すると、亡くなってしばらく経つのに、どうしてもね、喪失感が消えなくてって、そこで相談役の人が、まあ伝統的な仏教ならば、お経を唱えたり読経したり、伝統的なキリスト教ならばお祈りをして聖書を読むのいいと思いますよって書いておられました。ただし信仰宗教ではなくて伝統的なって。そしたら別の、全然違う日だったか、別のところにですね、あれ浄土真宗のお坊さんが書いていましたけど、なんか最近は宗教二世とかって、あれまあおかしいと思うって、あの言葉、カルト二世って呼ぶべきだと。今問題にされているのは、あれは政治カルトで商業カルトだって、あの宗教の傘を着た、だけど本当に信仰、伝統的な宗教というのは人間の知恵の結晶なんだって。どこの国に行っても、どの文化圏でも、その地域で代々親から子に信仰は受け継がれて、 そこで家庭が育まれ、生活が成り立って、それは普通のことで当たり前のことなんだと。だからごちゃごちゃして今報道しているのはこれ間違ってると思うって、それは仏教の僧侶の方が書いておられましたが、なるほどなって。私は先週大熊の教会に夜空の星を眺めながら入って、日曜日の朝誰も住んでいない地域を散歩していたら、なんか引っ越しだか家の整理をしているあのお父様と娘さんといっても70歳って教えてくださいましたが、私牧師なんです、あそこの教会に乗ったら、私あそこ あの幼稚園の卒園生ですよって、萩崎先生の時代のって、ね、こうおっしゃるんですね。ああ、この地に根ざした70年80年伝統ある歴史のある教会って、いやこれはありがたいなって思いました。で教会に戻ってチラシを持っていこうと思ったら、もう会津に帰られたみたいで、まあ戻ろうか貸そうか家壊そうか悩んでるんだなんて、まあ、ひとしきりそんな話をお聞きしてきたんでした。で礼拝が始まったら、まあ、スクーターに乗って初対面の男性の方が来られていたんですね。やっぱり同じぐらいの年齢の方でしょうか。いろいろお伺いすると、わざわざ下見に来てですね、あ、教会までやってるんだと思って、72年前とお聞きしたと思いますが、うちの父母が教会で宣教師というかホルチェク先生のもとで結婚式を挙げたんですと。で父も母もこの教会で洗礼を受けてって、昔から教会来ている人、その時礼拝来てたので、ご存知ですかと、まだ私が来るもっと前の最初の人だと思いますとこう言われたんですけれども、そしてよく教会の話を両親してたんですと。その後あちこち転勤になって、そして今一人で元々の車検がふるさとに戻るように戻ってきて、また教会あるかな、きっとないんじゃないかなと思ったら、やってたと、あったと、これからも来たいと思いますってね。私この一人の人のためにだけでも教会閉じなくてよかった、開けててよかったと思いました。え、10人じゃないよ、50人じゃないよ、そう関係ない、そんなことは。ご両親が教会で洗礼を受けて、結婚式を挙げて、子供に教会のことを話してて、そのふるさとの教会のそばに一等早く戻ってきて、まさかやってないかと思ったも、教会も消えてるかと思ったら、ちゃんとあって建物が、しかもやってて周りに人が住んでないのに、大きな喜びでしたと。いや、この瞬間のためだけでも今年扉を開けて、清掃業者にやってもらって、電気落とし水道落としあちこち直して、この一人の人のためだけでも報われたと思った、やってよかった。他県からさっき写真に写った昔洗礼を受けたご夫妻が突然来ておられて、やっぱり原点なんだなって。あの地域で奥さんが洗礼を受け、ご主人が洗礼を受け、結婚式も教会で挙げたか忘れましたけれども、それからあちらこちら転勤して今は関東に住んでいるそうですが、わざわざここにやってきて大野でやってるということで、多くの人のふるさとの教会なんだなと。私は2階の牧師館から見下ろすとですね、ずっと十字架があるんです。大熊にここと同じ玄関のそこがですね、パカッと割れてたんですよ。傷ついた十字架でした。そして今年溶接してもらって直したんですよ。私それを上から見るたんびにね、11年間放っておかれてこの教会、パカッと十字架も雷で裂けるようになって、だけどよく頑張ったねってこの教会に言いたかったんですね。あなたこの教会この地域愛されてるねって、神様目止めてるねって、絶対放っておかないねって、死から復活するねって。なので神の栄光を表す教会、神の栄光を表す私たちの未来、これからは自分のためじゃないんです。金儲けでもないんです。自分の名誉でもないんです。ただただ神の栄光のためにせっかく生きているなら、自分を用いてほしい、自分の余生を用いてほしい。なので最後の7節ご一緒に読みましょうか。7節、はい。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作る。そういう目的が、私なんか生きてても意味がない、何の役にも立たない、そんな能力もない力もないとダメな自分だと思ったけど、神様そう見てない。作ったからには期待してる。良きものをあなたの中にチップとして埋め込んだ。それはあなたがどれだけ優れているか、天狗になることでもなく、 自分はダメだと自虐になることでもなく、ありのままそのままのダメなあなたを通し、これは神様だって、そのためにあなたを形作り創造された、作られたものには意味があります。偶然のものには意味がありません。設計師が作ったならば最初から意味を持って作りました。神様はなんで私をこの時代にこの親のもとに作ったんですか。神の栄光を表す、それが十字架の犠牲の愛を持って元々のレールに戻って、これからはただただ神の栄光だって、ぶつくさつぶやきながら旅をしたエジプト脱出の聖書の民も、しかし海が分かれた時に神様だって全世界の人思ったんです。40年も旅をしてたどり着かないで果てるかと思ったらヨルダンがついに渡ったって、彼らは神様がバックにいる、天からマナが降ってきて火の柱雲の柱だ、神様が見えるって、ね、それから外国に蹂躙されて神様だなんつったって軍隊の前にはひとたまりもないじゃないかって、その時は言っても70年後見てなさいって聖書で、本当にほぼ70年後続々帰ってきて、一匹の羊も失わない、彼らには神様がついている、神の栄光が現れたんですね。まあ実は今日小高に行って帰り、まあ30分か1時間ぐらいちょっと大熊の教会の飾り付けをして、急遽帰ってこようかな、ツリーなんか積んでですね、まあ、なぜっていうとちょっとあの変な話なんですが、また NHK さんから連絡があってですね、そういえば最初 NHK から3ヶ月か電話あって取材に行っていいですかって言ったら、じゃあもう少しあれしてこれしてってやったなって、神様なんだか重い背中を腰が重いのを押してるのかなと思ったんですが、定点撮影っていうのをやってたんだそうです。いつからですか。2017年からですと。へえ、そしたらなんだ草ぼうぼうの中で潰れかけた家、潰れた家の中で教会も埋もれていた、そっから始まってずっと1ヶ月後2ヶ月後ざっとね、そしたらだんだん綺麗になって、戦艦大和が出てくるように他の家がなくなったから教会がにょぎっと姿を現して、そこに教会員が私がいろいろやってるのも定点撮影に映ってんだそうですよ。そしてやがてインタビューで、まあ来年放映されるかどうか分かりませんけれども、この1年はどんな1年でしたか、嵐の中門を開けてどうでしたかってね。で多分今月の12年ぶりのクリスマスゴスペルコンサートも撮影に来るかもっておっしゃったので、撮影のためじゃないんですけど、かなり撮影のためもあるかなと思ってですね、ちょっと余ってるイルミネーションをあっちにつけて真っ暗なとこでちょっとキラキラしてるのもいいかもって思ったり、あるいはクリスマスのリースとかちょっとした飾り物あって、どうせ写してもらうなら本当に12年ぶりのささやかなクリスマスだけどすごい復活劇のクリスマスだよねって、七転び八起きですよ。教会は復活ですから、十字架の使徒復活ですから、口で言ってもしょうがない。だけど、11年もべしゃーっと潰されて、全国に散らされた限りにおいては、二度と立ち直れないと思った教会が、小高チャペルが扉を開き、津波にあった泥をかき出し、それが千遍のようになって、次に大熊、もしかしたら眠っている富岡や熊町も、そんなストーリー日本のサッカーじゃないけど、教会でもあるのって、ありますよ。神様の栄光が現れるために。実は昨日ここで牧師たちお祈り会してたら、突然歩いて背の高いトムさんとおっしゃいましたが、アメリカ人の人が重たいものを持って歩いてやってきたんですね。そしてちょっとお祈り会してるから待っててくださいって言って、1時間後ぐらいにお話を聞いたら、東京のヒルトンホテル泊まってると、数日前日本に初めてアジアにやってきたというんですね。私はどこかアメリカで会った人かなと思ったら初対面でした。そしてなんか冊子、今日欲しい人は受付に 4,50 置いているから日本語を持って、十数か後に訳された娘さんの証集だったんですね。どんな証かというと、23歳で癌で亡くなったんです。16歳の時に発病したそうです。7年間闘病生活、そして結婚式を挙げてその後に亡くなった娘を通し、私はレッスンを受けたと言ってました。本当に娘の命かけた後ろ姿を通し、私は信仰を変えられたんだって言ったんですね。40年間アメリカで警察官をしてた人だそうです、聞いたら。そして娘はこの試練は自分に必要だったと言い続け、この試練を通し形ばかりのキリスト教徒でありたくないと言い出して、 本当の信仰の成長と本当に強い信仰を持ちたいと願って、あの信仰を通して剥ぎ取られ剥がされて、私たち家族は神様によって、だから試練が必要で、なんでこの教会来たんですかって、これだって携帯電話で、あの震災の時の英語に翻訳されたブログをずっと読んで泣きながら全部読みましたって。道は違うけど、娘を失って4人子供がいて、2人は双子だったそうですが、そのうちの1人が亡くなって、それで17年も経ってるのに、私にその話をした時はボロボロ泣いてました。この痛みと悲しみは他に3人いるからいいでしょうって、そうじゃないって、ね、本当にこの喪失感消えないけれども、あの娘の輝かしい最後の栄光、天の御国でやがて再会する希望、お父さん、これから私が書き残した、まあ、ポエムになっているそうで、その詩を各国語に訳して、私が亡くなったら世界中に神様に示されて、 2,3 週間前はギリシャに行ったそうです。そして日本でコロナが収まるのを見てやってきて、もう今日は山野で配って、東京でがんセンターの病院に配ったそうですね。そして目的は何だったかと、この教会に来るのが目的だったって、ね、全く初対面だったですが、私たちのちょっとした苦しみの道も私たちには必要だった。そのご家族は娘を失うという大きな痛みだったけど、自分たちの信仰にはこれが必要だった。その後の神々しい、見たことのない神様の栄光の世界に到達するために。最後に、私先月関東の教会行って一番驚いたのは、この教会と似てるんですね、小さい教会でしたが、半分がチャペル、半分が教会カフェって食堂だったんですね。なんと山形にもいた人がやってたんです。私の家の近くで、ね、レストランもやってた方だったそうですね。昔だから人生いろいろ、なんか離婚だとかいろんなこと経験して、驚いたのは湯本にも小学生の頃だから住んでいて、ここに通っておられる栗原先生の奥様が作られたアップルパイが美味しくて美味しくて、このパイを作りたいっつって、もう毎日パンも20種類が作ってですね、メニューもいっぱい出して、教会の隣16席しかないでしたがやってるんでした。で、私にこう言ったんです。もう金のためにはやりたくないって。料理人の世界って、あの理由はこの親方っていろいろそのうんざりしたって、ね、まあパリにも3年ぐらい修行に行ったことのある、本当は日本料理のプロの方のようですけども、もうそういうことのためにやりたくないって、金とか、ただ神の栄光のためにだけ私はこれからの人生使いたいんだって、募集要項を見て自費で中古の料理の器具を買って、そして一人だけ雇ってやってるんでした。このことを通して私が願うのは一つだけ、神の栄光を見たいんですと。皆さん、料理人であれ、主婦であれ、誰であれ、私たちの人生を通し神の栄光が現れます。なぜ？クリスマスの十字架の犠牲の愛が示されたから。だったらどうすればいいの？目の前の困難、その恐れの壁に負けないで、壁を突き破る十字架の信仰で新しい種の栄光を拝したいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日はイザヤ書43章を開きました。どのポイントが今の私へのメッセージだったと感じられるでしょうか。恐れないで、平凡な私にこんな経験は恐れるなら、それも恐れないで、優しいから、信仰ゆえに妻のマリアが不貞を行ったんだろうかと密かに悩みを抱えているなら恐れないで、何者でもない御使いがあまりの天の栄光にただただたじろいだなら恐れないで、力が弱くてもイエス様が来られたから、それは命を捨てるほどの十字架の犠牲の愛があるなら大丈夫、恐れの壁を破ることができる、経験したことのない未来の栄光をワクワクしながら楽しみにして必ず勝ち取りたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。それぞれ
神様にクリスマスの感謝の祈り、さまざまなお願いの祈り、心の苦悶を乗り越えて栄光の世界にここから出発できるように、今月の大熊での12年ぶりのクリスマスゴスペルコンサート礼拝のために、また闘病中のあの姉妹この方のために、また大学に合格して旅立っていく兄弟姉妹方のために、お近くに座っている方のため、自分自身のため、大切な家族と地域のために、などなど、声に出せる方声に出して、しばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、今心を合わせて祈りを束ねてお祈りをいたします。天のお父様、私たちの心にはそれぞれの恐れがあります。自分が力がないから、目の前の困難が大きいから、けれどもクリスマスにイエス・キリストが壁を打ち破ってこの世界に来てくださいました。なのでここにいる誰一人も恐れないで、恐れの壁を越えて栄光の世界に十字架の愛とともに前進できるように、何かと不安になるニュースが、報道がはびこる時代にありますけれども、あなたは必ず伴ってくださって、そして御救いの技、栄光の技を表してくださることを感謝します。特に抗がん剤治療、また療養中の方々、兄弟姉妹方、白戸兄弟もあなたが慈しんでくださるようにお願いします。天のお父様、大熊においては11年12年ぶりのクリスマスゴスペルコンサートを計画しました。あなたの栄光を表してくださるようによろしくお願いします。天のお父様、野光のクリスマスプレートも祝福してください。お一人一人の心の中にある祈りを引き上げてくださるようによろしくお願いします。お祈りします。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちは小心なものなので、あらゆることで恐れを覚えますが、クリスマスのメッセージは、恐れないで、恐れの壁に負けないで、十字架の犠牲の神の愛を受け取る信仰で前進しましょう。そして神の栄光を拝しましょうと一人一人に語りかけてくださり感謝します。家庭で、職場で、学校で、地域で、今週あなたの栄光が輝き、あなたが共におられるクリスマスの祝福だとそれぞれに体験できる麗しい1週間1ヶ月としてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、クリスマスを感謝します。恐れの壁を十字架の愛で乗り越えます。あなたの栄光を待ち望みます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。